さ、夏休みが終わりました。あ、小中学生、高校生とかもしかしたらまだ夏休みの子もいるのかな。社会人はもうこれで夏休みほぼ終わったんじゃないでしょうかね。今日が夏休み明け勤務一発目、8月17日月曜日で、ございます。収録段階でね、はい、勤務が終わって今戻ってきての収録でございます。リハビリが必要だセルフ2020年8月17日月曜日夕方5時31分くらい収録のテクノロジートークステーション第1130何回目 ?3 回目?おはようございます。テクノでございますけれどもですね。いや、今日ね、結局ね、そんなにバタバタとしたその日じゃなかったので、最後1時間だけ有給休暇取って、3時半ぐらいに退勤してきたんですけれども、はい、いやー、なんかこう仕事っていうモードにすっとね、午前中は入ったんだけど、やっぱ午後になるとね、あ、しんどいっていうのが出てきて、やっぱ時間が必要だなっていうことで、1時間だけ有給、取れるタイミングでもあったんで取ったんですけれども、やっぱり習慣っていうのは怖いものですね。夏休みボケがちょっとだけまだ残ってますね、はい、はい、ということで、日常に戻るっていう言い方はあんまり好きじゃないっていうか、使うけどあまり良くない言葉な気がしてて、っていうのはなんかこう日常生活でやれなかったことを長期休暇でドッとまとめてやるみたいなのがあって、なんかそれってさ、やっぱ日常に不満があってやれないことがあって、でそのやりたいことっていうのを休みのうちにやるみたいなさ、どうしても社会人として、例えば曜日だけで見ても月から金までの7分の5をその、本来やりたくないって言ったら変だけど、仕事をするわけだよね。で残りの7分の2のお休みで好きなことをやるって、なんかもったいなくないかなっていう、人生の中で。当然 俺はやりたい仕事をやってるから7分の5、要は日常だって楽しいんだけど、なんていうかこう7分の5、なんかだんだんやりたくなくなってくる日常だったり、もっとやりたいことっていうのがある7分の5を過ごして、残り7分の2がすごく楽しいみたいな、それはそれで素敵なんだけど、やっぱ7分の7最大自分のやりたいことでありたいなとは思ってはいるんです。でそんな風に思いながらも社会人6年目になったのかな。で社会人としては7年目か、その働きながらでも読みたい本があってっていうことを過ごしていきながら、これだけの年数経ちましたけど、今日のテーマがですね、タイトルにもあるかもしれませんが、夏の思い出の一冊っていうことで、働いたりとかしながらこの夏休みみたいな期間にどんな本を俺読んでたのかなっていうのをちょっと振り返ってみたいなって、思いまして、実は読書メーターでこのお盆前後に僕が読んでた本っていうのをこの2020年から10年間分全部振り返ってみたんですよ。全部スクショしてみました。とりあえず今年のお盆前後で読んだ本は、なぎらゆうさんの流浪の月、本屋大賞受賞作、石田イラさんの青年、そして壮年、志村けんさんの志村流読みました。ちなみに去年のお盆前後何読んでたかというと、漫画鈴木先生去年これハマってたね。鈴木先生っていう、僕はもともとね映画とかドラマの方で入ったんですよね。でそっちの方で面白いなって思って、で原作の方の漫画を買ったんですよ、全巻。でそれをしばらく読んでなかったのを去年まとめてビャーっと読んだっていうようなところですかね、はい、鈴木先生。ちなみにこれ2018年をちょっとすっ飛ばしてたんですが、2017年の、読んだ本こちらでした。2017年は結構本読んでんな。 辻村瑞希さんの島は僕らとを読んでますね。懐かしいな。辻村瑞希さんの本はなんだかんだ結構読んでて、あの映画化もされたつなぐとか、あとはあれですね、派遣アニメとかで、この島は僕らともそうだし、この前のあのなんだっけ、2年前ぐらいの本屋大賞の受賞作のあのなんだっけ、古城のなんだっけ、タイトル忘れた、あ、鏡の古城だ、そこにあったから今すみません、タイトル見ちゃったんで、鏡の古城、鏡の古城ぐらい結構こう子供でも読みやすいっていうか、まあ、辻村瑞希さんいろんな作品ありますけれども、全体的にやっぱ読みやすくて僕は好きですけれどもね、うん、とか、あとこの2017年で読んだ本はね、あ、書店ガールだ。書店ガールは結構ハマってて、この2017年だから、3年前の夏、もうあれから3年経つんだ。書店ガールっていう小説がね、6巻ぐらいまでその時点で出てて、そこ一気読みしたんですよね、この時期にね。はい。で、確か去年、一昨年ぐらいで書店ガールの最終巻が出て終わったシリーズなんですけれども、なんかこう、仕事もの、働く女性みたいな本、てかね、女性じゃなくていいんだけど、働く系の本っていうのをちょっと読みたいなっていうふうに思ったんですよね。だから、あの文学 YouTuber のベルさんが、私いろんな職業に転職してますみたいな言ってたんです。で、それは職業を本当に変えてんじゃなくて、小説の中でいろんな職業の人たちの気持ちとか、その働き様みたいなものを想像したりとかする中で、なんかこう理解したりだとかっていう風にしてて、まあ自分の小説を読むっていう読書の中で転職してますっていうような言い方だったんだけど、まあ、ちょいちょいそういう仕事ものっていうのがハマってくるのがあって、2016年、だから4年前にもそういう感じの意味合いで読んでたのか分かんないんだけども、佐藤青南さんのインサイドフェイスとかサイレントボイス、行動心理操作官っていう、あのなんかね、メンタリストみたいな、人、メンタリストみたいな操作官がいて、なんか心理学的にこういう風な行動になりがちだから、きっとこれが犯人なんだとか、きっと次こういう行動を取るぞみたいな、そういう風にやっていく、まあ、なんていうか推理ものの小説にハマっていました。この時期メンタリスト DAIGO さんにドハマりしてたんで、2016年、北海道の右下で2年目かな、3年もののプロジェクトをやりだして1年目ぐらいのバタバタしてた時期なんだけど、めっちゃやっぱお盆前後は読書してんね。ちなみに北海道右下での勤務1年目、いわゆる正規雇用1年目は、西加奈子さんのさらばの上下巻を2日かけて一生懸命読んでましたね。ちなみに非正規雇用の身で働いていた2014年、大学卒業してすぐの社会人1年目の時は ほぼ漫画しか読んでないね。フェアリーテイル、14歳の恋、裁判長ここは懲役4年でどうですか、 あとね、あのほんのりエロの入ったあの年上の彼女とか、ギャルゲーの世界へようこそとか、恋バナ温泉とか、ほんのりこうエロの入ったあのなんていうの、青年コミック系を読んでた。なんかあったのかな。うん。って変わって大学4年生の時は、まあ就職活動関係で忙しかった時期ですけど、銀のサジを全巻読もうとするペースで、がっつり読んでますね。あとね、漂流ネットカフェとか、やっぱり青年コミックにハマってたんだな。あとね、涙うさぎ少女漫画会なんか3日かけて全巻読んでますね、はい。大学3年の時はね、ラブヒナ、あ、そうだそうだ、あの電子書籍でね、フィリピンに持ってったんだ、全巻データでそんな感じ。大学2年生の時は青のエクソシスト、大学1年の時は四つ鳩とか読んでますね、蹴りたい背中綿谷りささんとかも読んでますが、うん、ただ本の名前を列挙してただけでしたが、とりあえず10分経っちゃった。なんか面白いよ、読んでみよう。お疲れ様でした。